面白いのはね、琵琶湖の西側と東側でも仏像が違う。
あ、そうですか。
西側は京都違いじゃん、はい、すぐでしょ、大津のって。いや、だから階段で2駅だからって
10分、電車で10分
電車10分っていうのはさ、県庁所在地がそんな近くていいのかねっていうぐらい。い
や確かにあれあんまり近いと私びっくりしました、大津までは。
それでつまりあっち側ね、比叡山のある側は京都なんだよ。
あ、そうです
ね、京都サイドなんだよ、
はいはい、
ところが琵琶湖のこっち側、彦根とかがある方は、うん、あれは奈良文化の、
う
ん、あっち側なんだよ。だからあっち側だよ、奈良風のあるんだよ、うん、そして、うん、来ました、元寇。元寇の時代が来て、はい、中国と戦って、
はいはい、
そこで出てきたのが今度は鎌倉幕府ですよ、
うんうんうん、
鎌倉幕府はたかが中国と、
うん、
来るなら来いと、
はいはいはい、
出て来いやっていう世界で、うんうん、完全に中国色を排す、
あーなるほどね、
排したわけですよ。で出てきたのが運慶ですよ、
はい、
日本侍、
なるほど、
あの像寄席作りでキャーってすごいリアリズム、
はいはい、
あれ中国にない形というのが生まれてきて、これが仏像が和風になって、それでね、世界三大宗教って言うじゃん。
世界三大宗教、
世界三大宗教って
キリスト教とイスラム教と仏教でしょ、
うん、と思ってるでしょ。
え
思ってるでしょ。だってこれさ、
そうでしょ、
さ、
いや、奈良
ちゃんさ、奈良ちゃんさ、世界でさ、あの全国行ったらさ、必ず世界三大祭りとか、世界三大、あ、日本三大なんとかってさ、二つは納得できるけど、一つは必ず地元でしょ。
そうそうそう、それはありますね。
なんか地元入ってるよね。
あります。
あの、二つが大体ぶっちぎりなんだよね。
まあそうですよね。
あの、面白いんだよな、二つがぶっちぎりで、三番目がいい具合にね、なんか、どんぐりの背比べになってんだよ。だから地元入るんだよ、ね、
はいはい、
それで、仏教入れてんの。
あ、そうですか。え、ちょっと待って。
キリスト教、イスラム教は分かりますよね。
あと何、
もう一つは何か
って。ユダヤ教、
人数で言ったらヒンドゥー教なんですよ。
あ、なるほど。
量多いからね、
はいはい、
今もうあのインドに仏教ほとんどいないから 0.8%
へ
ー、ほとんどいないですか、うん、中国は、中国1じゃないからね、仏教1じゃないでしょ。
仏教1じゃないですね、
うん、なんか3番目ぐらいじゃないかな。
中国何、
中国は道教、道教があるから、もともと道教、儒教っていうのが、だから三国志出てくんじゃん、蒼天すでに死すって、蒼天ゴールド、つまりそれまであった前漢後漢っていうのはあれ儒教の国だから、それで黄巾族って、あの黄色の鉢巻き巻いてる、
はいはいはい、
太平洋の乱って起こしてくるやつ、あれ道教だから、
はい、あ、ということは、
うん、だから世界三大宗教って言ったらキリスト教、イスラム教、ヒンドゥー教なんですよ。
なるほど、
うん、
はいはい、
それでインドの人にね、あなた、あ、野田さん宗教何ですかって言ったら、
はい、
あ、仏教ですって答えたら、あ、そうか、ヒンドゥー教なんだって。ヒンドゥー教の人にとっては仏教はヒンドゥー教の一派だと思ってる。
え、そうなんですか。ヒンドゥー教ってどんな宗教？
ヒンドゥー教ってあれじゃん、悪くないよ。なんかヒンドゥー教ってのはだからアンコールワットとかのさ、あのこう対面財で、
はいはいはい、
シバ神ですよ、ビシュル神ですよ、
はいはいはいはい、
対面財ですよ、
はい、
それからあの象のガネーシャですよ、
うんうんうん、
象が抱き合ってるやつですよ。
ちょっとエロチックですよね。
そうそうそう、あ、それね、多神教で何でもありなんですよ。
はあ、
うん、競技がね、曖昧自由、曖昧自由、
すごいですね、それ
多神教だもん。アジアはこれですよ、うん、ヨーロッパ中近東はだって一神教だけど、アジアは多神教ですよ、うん、だからすぐ集合するんですよ、いろんなものとくっつくんです、
はいはい、
もうどんどんくっつくんです、キティちゃんみたいな、
はいはいはい、
キティちゃん何でもくっつくでしょ。すごいでしょ。
何のコラボなんです。
何でもできたらキティちゃんはやっぱすごいよね。
すごいですね。あれは、
うん、どこの土産屋やってもあるもんね。
はいはい、あれはすごいです。つまりどことも組むっていう、
うん、あれはだからなんだろうな、キティちゃんとして単体でもいけるし合体してもいけるっていうのは、あれは最強のキャラじゃないかな。あの、どんなキャラでもあれ合体できないよね。
まあ、ああはできないですよ
ね。できないよね。だってぶつかり合ってお互いなんかちょっと違うものになっちゃうからね。でキティちゃんは全国都道府県と合体できるからね。
できますよね。
バリエーションが土産物やったら必ず、土産物困ったらキティちゃんとの合体を考えれば。
なるほどね。
あれ神仏しようかなって。
はあ。
ほんで、要は、教祖がいないんでしょ。
あ、そうなんですか。
ヒンドゥー教って教祖いないんだよ。
あ、いや、いないんだ。
いないんだよ。
へえ。
つまり、なんとなく出来上がっていく。なんとなく出来上がってる。それでまあ一応食べ物に関しては決まりもあるけど、
はい、
でも牛に関してね、まあ、それもね結構あの寛大らしいよ。
あ、そうなんですか。
うん、
割と貸しありだったりする場合もある、うん、
これは多神教類とかだよね。
あ、なるほど。
アジアってね多神教なんだよ。
うんうんうん、
日本神話を勉強しようと思ったり、
はい、
それからギリシャ神話を勉強しようと思った人が必ず挫折するんだよ。なぜか複雑すぎる。
え、数が多くて、
あ、話が。ギリシャ神話一回勉強、やっぱりヨーロッパを知っておくためにギリシャ神話、キリスト教、これ二つ絶対覚えないといけない世界なんだけど、キリスト教の理路整然に比べてギリシャ神話が理路整然感が何もないって言ってみんな挫折するんだよ。まずね、どんなことでも日本神話よりギリシャ神話もっと複雑なんだよ。なんでかって言うとね、日本神話の場合は系統図が書けるんだよ。
はいはいはい、ギリシャ書けないの。
ギリシャ神話書けないんだよ。
え、なんで。
なぜかって言ったら、ゼウスがずっと長生きして娘とも孫娘ともひ孫娘ともしてしまって子供産むから家系図がぐっちゃぐちゃになるんだよね。横の統一ラインがなくなるんだよ。これだから、近親を始めるとね、家系図って複雑になっちゃうんだじゃん、うんうん、この線がまたいじっちゃうことになるからね、うん、で、なぜギリシャ神話が複雑なのか、各国において神話って全部複雑なんだよ。なぜかって言ったら、誰か一人言い始めたことじゃなくて、とにかく寄せ集めて生まれてるから、だから面白いんだよ。
なるほど。
だから面白いんだよ。
なるほど。
整理されてないから、
うん、
整理されてるとなんか分かりやすいけど、
うんうん、
分かりやすいけどなんか広がりがないんだよね、
うんうん
うん、みんながそこでおひれはひれをつけたり別の話とくっつけたりしていってるから、だから奥が深くて何を言いたいのか分からない、オチが分からない、だから解釈の位置がある、深みがあるって、
うん、
階段もこれなんでね、階段も全部いろんな話が
混ざってるんだ、
混ざっていってるっていうところがあるからね、うん、だからヒンドゥー教だよ、びっくりするよ、あ、ヒンドゥー教なんですねみたいな。
いや、曹洞宗は神前教じゃないんですけど、
一種類。
なるほどね。
というふうに、だってヒンドゥー教のね、ヒンドゥー教の中であった、まあその一派であるバラモン教、
はい、
バラモン教の、カーストに対してこれはおかしいんじゃないかって言ったのが仏教だから。
ああ、
うん、この階級っていうのはおかしいんじゃないか、全ての人が救われるべきじゃないかと、
うんうんうん
うん、って言ったのが仏教だから、
うん
うん、で全ての人が救われるべきだって言った時に、キヨちゃん女性は入ってなかったの。すびっくりですよ。
びっくりですよ。そうなん
ですか。入ってなかった。入ってなかった。
あ、女人禁制の場所多かったですからね、昔ね、仏教
で。しかも仏教の最初の頃は、上座部仏教だからね、奈々ちゃん。
え、
上座部仏教。僕ら子供の時に学校で習ったのは、少女仏教って言ってたやつ。
上座部。
上座部仏教。つまり、修行した人だけが救われる。う
ん
うん、ああ。
修行してる人だけが救われる。
その後に、念仏唱えれば必ず幸せになるっていうのが来るんだけど、
そうそう、
最初はそうじゃないんだ。
あれは、念仏唱えれば、出家してなくても在家でも、しかも厳しい修行、山でこもってとか、こう痛いこときついことをやらなくても、お念仏を唱えるだけでいい、座禅するだけでいいっていうのが鎌倉時代の日本の宗教改革なんで、あれが日本のプロテスタントとして出てくるわけですよ。
なるほどね。その前はそうじゃなくて、
うん、
高野山とか
もう、あの、全ての財産捨てなさいと、
はいはい、
うん、あなた仕事やめなさいと、
はい、
奈良事務所やめてください、
はい、
で全てあのこの、サティアンで住んでくださいと。
なかなか千日駆け巡らなきゃいけないですよね。
千日駆け巡って天狗にならなくちゃいけないですよ、う
ん、でそこは確かそう、私この間雲仙の取材行ったんですけど、雲仙、も女の人はここまでっていうところがあって、あの雲仙の上の方はあの完全に女人禁制、
神道でも汚れを嫌うっていうのがあって、山の神っていうのはこう入れないっていうのがこう確かにあるんだよね。
でも雲仙それでお地蔵さんの取り合いで大戦争起きてます
ね。そうですよ。その場合大丈夫なんですよ。あの別にお地蔵さんっていうのがいるから。
そうなん
です。そのシステムがちゃんと出来上がってるから、それを日本に持ってき、そのシステムを導入したの、日本に輸入したのが空海って言われてるんですよ。
ちょっと待って、それ外国から来たんですか？
あ、外国から来たんですよ。
お地蔵さん制度も。
そのお地蔵さんっていう制度がね。ところが、すって入ったの。なぜかっていうと、もともと日本にもあった。
ああ。
だって、そもそもは、女性に扮して、女装して敵を油断させて、敵を倒すっていうやり方は、日本神話の中にもう出てきてるから。
神話から、
もう神話に出てきてる。
卑怯な話ですよね。
そのやり方があるって。だから日本人、日本の美意識っていうのは、そもそも男性と女性って分かれてないんだ
よ。へえ。
男性と女性の中間あたりに美というものが存在して、そもそも美人っていう表現、漢字で美しい人は男を指したんだよ、はい。今は美人って言うと女性を指すよね。
中谷事務所でもほら、美人師匠。
うん、
っていうのを男も指してましたよ、確かね、
で要は美人と美女なんだ
よ。ああなるほど。
美人っていうのは男の
男なんだ。
女装に女性入ってない。だから光源氏が美人なんだよ。あのお姫様は美人じゃないんです。でそうそう、それで観音様とか見た時に、どう見ても山口百恵は観音であるって言って篠山さんが言った
菩薩、
菩薩だ、菩薩であるって言ったの、観音菩薩だ
よ。あ、そうそうそう、はい、
で、女性に見えるよね、
見えます見えます。
あれが男性ですか。
え、
だって仏像に女性いないから。仏像で女性あるのは弁天様。
あ、弁天様ぐらいなもん
で、吉祥天弁天様。
あ、同じ人ですよね。
そこそこ。だって弁天様っていうのは毘沙門天の奥さんだから。毘沙門天ってこう四天王の中にいるじゃない。
あれ七福寺じゃなかったか。
あ、え、うん。で毘沙門天の奥さん。でなんかその面白いね、あの神様仏様でさ夫婦関係があるって突然ね。
まあでもギリシャ神話なんかそんなばっかしなわけですよ。
いやいや、もう愛人関係もありますからね。でしかも半信半疑も、あの半信半疑っていうか半信半疑もいるから。だって神様と人間の間に生まれた子供もいるから。
なるほどね。
でこれってで神様は死なないんだよ。神様は死なないんだよ、で人間は死ぬんだよ、でじゃあ半身半人はどうなるかって、超能力があって死ぬんだよ、寿命はあるんだよ。でも神様の超能力ある。
はあ。
じゃあそのクォーターはどうなるかみたいな、すごい微妙な話が変わってくるじゃん
ですね。
でもそういうところもなんとなく辻褄を無理からに合わせていくっていうのが神話の世界なんだ。
なるほどね。
いや、なんかあの何よりもね、寛大っていうのはいいよね。一部って言われても、そうかなみたいな。だから日本人の中になぜ日本って海外の文化を何でも取り入れちゃうよねっていう言い方をする。なんか子供だからそういうの教わったけど、日本の特徴は、あの大陸の端にいて大陸の全ての文化を全て吸収していく、それは別にどっちが正しいんだって言わない、これが会議でいうところのなんか曖昧グレーゾーンのまんま終わるみたいな、じゃあ中取ってみたいな、いいとこ取って、いいとこ取りっていう会議で最もやってはいけない結論
でしょ。そう
です
ね、はい、
あやふやな企画、これが日本の美意識なんだ。
なるほどね。
白か黒かじゃないんだよ、グレー、グレーの美しさ。白もダメ黒もダメでしょ、グレーでしょ。それに対してヒンドゥー教はね、極彩色、もう色が何でもありっていう感覚。 だからキリスト教があのフランシスコ・ザーベルで入ってきて、入ってきた時にキリスト教はこれは日本人で説明する時にね、ゼウス様は大日如来ですって教えた。当時大日如来っていうのは、その仏教の中で真言系の仏教の中ではトップの存在だから、あだからおおそうかそうか、これは大日如来なのかと、あのマリア様、マリア様イコール大日如来、アマテラスオミカみたいなもんですよって、もうプレゼンで例え話でしてるみたいなので、あアマテラスオミカ、あそれはありがたいねみたいな、
なるほどね、随分平気だったんですよね、
うん、いやありがたいねって言ってここでキティちゃんと同じ集合を起こるわけですよ、
は
あ、でそれ受けられてて、じゃあそれ一個土産持って帰ろうみたいな、
なるほどね、
うん、の寛大さがあるから、うん、ここで日本のテクノロジーが生まれてくるわけですよ、うん、何でも取り込んじゃう、
はいはいはい、
うん、だからオリジナリティがないとかそんな議論じゃないんだよ、もうなんか来たものはもうとりあえずもういいですからいいですからって、そこにこうあっても不具合があっても矛盾、矛盾というものが日本の美意識。